遠藤博夢のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博夢のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博夢です。タイトルを直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。すごい久しぶりにちょっと前散歩をしたんですけど、そしたらですね、アジサイがもう咲いてたんですね。まだ5月勝手なイメージなんですけど、アジサイってその梅雨入って雨が降り始めてから咲くもんなのかなって思ってたら、全然梅雨入る前に咲いてて、なんでお前ら早くねえかって思いながら散歩続けましたね。そう、全然ね、最近やっぱ時間も取れないし体力もあれだなって思って後で話すと思うんですけど、そう、全然散歩してなかったんですけど、ちょっとその日さすがにそろそろ外出ないとまずいなって思ったことがあって、でそしたらね、出会ってしまったわけなんですけど、アジサイってそんなもんなんすかね。全然まあなかなか意識することないじゃないですか。で咲いてたら、ああ咲いてるなって思うぐらいなんですけど、まさかね、こんな、まあもう6月っちゃ6月なんですけど、もう近くなんですけど、そう、まさかとはいえ5月中に咲いてるもんなんだなと思ったのがちょっと意外でしたね。まあでもしかもね、これから本当に本格的に梅雨にも入るっていう時期でもありますし、なんなら梅雨に入る前に今台風迫ってますからねマジでその日どうしよっかな今の現在の予報だと金曜日ぐらいには都心近く、直撃ではないにせよ、てか逆にその直撃じゃないからこそ暴風域そのものには直撃してるはずなんですよ、目というよりは。なのでその日がね、ちょっと早めに家出るなりなんなりしないとまずいかなって思いながら、思いながらっていうか、まあその当日はそうするんだろうなって思いながらね、過ごしていますよ。なんで皆さんそろそろね、そういう時期、まあそもそも日本はね台風国って言われていて、台風がねすごい直撃しやすい地域というか国ではあるんですけど、で夏なんてね、バリバリ来るじゃないですかそういう時期になってくるんでね、まあ対策のしようはないですけどもね、台風そのものには。ただ台風が来た時に何かできるように、まあ台風のその日はやっぱりね、会社にはちょっと早めに行くだとか、まあそれも電車通勤の方には、電車、まあ車もか、さすがに電車だろうが車だろうがちょっと早めに行って、渋滞なりなんなりをね、遅延なりを回避したり、まああと完全にね外に出れなくなるっていう前に買いだめなりなんなりして、家から出れなくなった時の対策なんかもしておくといいんじゃないかなと思います。てな感じでね、そんな時期になっていきますが、普通にねラジオの方は始めていきたいと思います。ちょこって、今回も始めていきましょう。遠藤博夢のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤博夢のボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤博夢です。まあ前半は雑談をしていくんですが、散歩の話をねちょっとオープニングのところで出したので、その話をしようかと思うんですけど、まあ本当に久しぶりに散歩、まあ散歩というほどの散歩じゃないんですけど、ちょっと明確に目的があって買い物したいなって思ってて、その買い物のためにまあそこそこ歩いたわけですよ。で思ったことがあるんです。もう散歩無理だオープニングでも言った通りね、時間もなければ体力もないって話をしたんですけど、それなんですよ。まあ今ね週5で普通にバイトとはいえ働いていて、週5で働いてるんで、まずその時点で体力がねえと。でその休みがね週2日ありますけど、やっぱねそのうち1日はね休みたいでもう1日はここで収録に来てるんで、そのためにね体力を残したいという意味でも、散歩という散歩はね、なんだろう、目的のない散歩はねちょっともう できなくなった時間的にも体力的にも。その日本当はカラオケもしたいなって思ってたんですけど、散歩した日。ただ朝起きるのがちょっと若干辛くって、その前日にまあ遊んでたからなんですけど、それはちょうどね、その前日は結構深夜まで遊んじゃってて、で家帰ってきたのがやっぱ日越えてからだ、日またいでからだったんですよね。だったんでさすがに朝起きれねえなと。でカラオケ行くならちょっと朝がすごいお得になるんで、そっちで行きたいなって思ってたんですよ。なんだろう、昼まで寝てその昼から行くっていうのはあんまり自分で考えられなかったんで、カラオケ行くのに。っていうことで、まあとはいえその買いたいなって思ったものがあったんで、その買い物のためだけにとりあえず外で買い物と、あとそうご飯もね、とあるところで食べたいなって思ってたんで、とあるところでそのとあるものを食べたかったんですよ。メニューにあったのは知ってたんで、期間限定だったんですよねそれ。なんで僕が行った時にはもう終わっちゃってて、普通のロースカツ定食を食べました本当はねカツ重食べたかったんですけどね、ちょっとそのカツ重がすでになくなっちゃってたんで、メニューからは消えてたんで、期間限定だったようで。なんでまあお昼ご飯もそれを食べつつ、あとまあ買いたいものはちょっと買いつつ、家帰ってから寝るっていうね。もうその前日もからもやっぱりそんなに寝れてなかったわけじゃないんですけど、とはいえちょっとやっぱ眠かったなって思ったんで、その日はまあ寝ましたね。もう寝るか録画見るかだったんですけど、で家帰ってからまあやっぱ歩くじゃないですか。でその脳が活性化してて眠くなんなかったら録画見ようって思ってたんですけど、眠くなっちゃってさすがに寝ましたねその日は。っていうことで、まあ結局まあ1年前だったらね、それこそ1年前のちょうど今ぐらいだったらギリまだ仕事もやってないんで、その散歩できたなって思ったんですけど、でそれこそやってたし、そういう話題も結構出してピクミンめちゃめちゃ起動させながら歩いたなんて話をしてたんですけど、まあできなくなりましたねさすがに、きち体力的になのでね、まあこれからもやりたいなって思った時にはもちろんやっていきたいんですけど、モンハンとかもね、今だとモンハンナウがあるんで、そのモンスター狩りにね出かけられたら出かけるんですけど、頻度は絶対減るよなって。まあなんならこの1年で減ってましたからね、それ全然やってなかったんで、っていうのがあるなーって思いましたね。もうねマジで体力と時間がきついっていうので、散歩のこういった話も減っていくと、まあなんならこの1年で減ってたと思うんですけど、これからもね少ないじゃないかなと思いますね。まあ買い物は買い物で、ほぼほぼ望むものはね買えたんでよかったなと思います。ちゅこって、まあそのなんで前日の話をね若干していこうかなと思うんですけど、その前日まあ遊んでたって完全に EDH をやってたんですよ、いつもの通りね。そう、他人数戦でやってたんですけど、その日はね引き弱かったっすね、完全に引きでしたねもう。でね、まあ2回やって2回どっちも処されたんですけど、まあ他人数戦なんでね1人しか勝たないんであれなんですけど、1回目はもう完全にその1人がコンボ決めていきなりその3人まとめて瞬殺されたんで、それはしょうがなかったんですけど、2回戦目ですよね。2回戦目がねもう本当に引きで、まあ本当にドロー引けるカードがまず少なくって、リソースが枯れすぎて、選択肢、行動できる選択肢がなくって、やられて、でそのやられた後に僕が一番最初にその脱落してたんですけど、その後にまあちょっと5、6枚その後仮に生き延びてたらどうなってたんだろうなって引いてみたところ、ちょうどね強化したタイミングだったんですよそのデッキは。でその入れ替えて強いだろうなって思ったカードを立て続けに引いてったんで、もうちょっと生きてればなってなりましたねあーびっくり要素まだまだあったんだけどなっていう、見せられてないカード全然あったなって。まあ EDH なんてそんなもんなんですけどね、何回も言いますけどデッキが99枚あるんで、メインデッキがね、 99ないし98あるんで、まあ、僕の場合99ですけど、そう、それがあるんでね、なかなかやっぱりその毎回同じカードを同じように引けるわけではないんですよ、当たり前なんですけど。で、まあ今回はね、それこそその新しく入れ替えたカードの初陣っていうこともあったんで、あの見せてないカードが全然あったんですけど、もうそれを1枚、まあ数枚は見せたんですけど、もちろんただ全部を見せる前にね、あの処されてしまったんで、ちょっと惜しいなと思いましたね。まあほぼほぼ今の形で割と満足はしてるんで、まあこれからもね、その相性のいいカード出たら、あの出たらそれらは入れていきたいなと思ってはいるんですけど、まあそれ出るまで現状今のカードプールではこんなもんだろうなっていう、カードプールというか、あのデッキの内容にはなってると思うので、まあほんとその場その場の引きで頑張っていきたいなと思いますね。まあその時多人数戦だったんであれですけど、1対1の時とかも全然試していって、まあもちろん多人数戦でもね、勝てるような、構築とかにはとか引きとかにはしていきたいなと思います。まあそんなんでね、夜更かしもしたんで、その次の日の散歩もきつくなったよっていう話ですね。散歩っつうか、まあカラオケに行けなくなったって話ですね。割と最近ね、その EDH やることが多くって、でやっぱやりたい、やりたいっていうか、やるための条件自分の中で課してるのが、やっぱりその次の日がバイトじゃないことなんですよね。そうじゃないとやっぱ遅くまで残りたくないんで遅くまでそのやっていたくないんで、なんでそういうのを気にせず、その次の日が休みで大丈夫だっていう日には参加したいなって思って参加してるんですよ。まあイコールその次の日が休みになるんで、その休みの日の朝から活動することが難しくなるんですよねということでね、ちょっとカラオケ行きたいなって思ってるんですけどね、なかなかちょっと最近行けるタイミングもないなって思ってますね。そう、定期的にはね行って、なんだろうな、まあ喉鍛えるじゃないですけども、やっぱストレス発散とも思ってないんですよね。ただ歌いたい、とりあえず。そう、たまに歌番組とかやっぱり見ると、あ歌いてえなってなったり、あと店内放送とかでもね、好きな歌流れたりすると、あ歌いてえなってなったりするんで、そう、そういうのがあってね、カラオケ行きたいなって思ってるんですけど、なかなかね、タイミングというか、それがないなーっていう感じはありますね。でもまあ本当になんかタイミングがあって、あ今日ならいけるなっていう時には絶対行きたいなって思ってるんで、それまでにはね、なんだろう、いろいろ曲覚えて、なんか歌いたいなって思った曲覚えてから行って、で実際に歌いたいなとは思っていますね。まあちょいちょい最近ね、なんか頻度は減っちゃったんですけど、やっぱちゃんと音楽プレイヤーに入れて、その1日ではないかな、往復で2曲分、行きで同じ曲1曲ずっと聴いて、帰りでまた別の同じ曲を1曲ずっと聴いてっていう感じでやって、その曲を覚えるみたいなことはやったりすることもあるので、それなんかでね覚えていけたらなと思っています。という感じで、雑談はねこんなもんにしたいと思います。以上、前半雑談でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、言うて後半も雑談にしたいと思います。まあ雑談なのかな、若干紹介も混じるかもしれないんですけど、久しぶりにねプリカの話をしていこうと、前回したっけ前回、前々回ぐらいでしたかもしれないんですけど、まあ、プリキュアについての話題をね、ちょっとたまには触れていこうと思うんですが、まあ、まず本編のね、ワンダフルプリキュアですよ。ついに、キュアニャミーがね、参戦しましたと。まあ、完全に仲間になったわけではないんですけどね、今のところ。ただ、で、ニャミーそのものも、5話ぐらい前から出てはいたんですよ。ただ、変身バンクとかがなくって、あと、誰が変身してるかもわからないっていう状態ではあったんですね。まあ、視聴者は丸分かりなんですけど、もちろん。視聴者側は絶対分かってるんですけど、作中のね、キャラクターたちは、誰が正体なのかっていうの分からず、なんならそのニャミーの捜索をするなんていうかもあったぐらいなんですけど、そんなニャミーがちゃんと自分の正体を明かして、で、変身のシーン、変身バンクも、公開するっていう、回がありましたよと。 変身バンクのね作画の気合が違いましたね。あ、すごい動いてると思って、あ、押し出したいキャラなんだろうなっていうのがよーく伝わりましたね。っていうぐらいニャミーもねすごいいいキャラだったなと。まあニャミーつがもう言っちゃうと勇気なんですけど、いやー、分かってはいたけどめちゃめちゃいい子だったっていうのがね、分かった、そんな回もあったので。でこれによってですね、あと変身してないのが、まゆちゃん、まあキュアリリアンになるはずなんですけどが、まだ変身してなくて、その変身する回もまあもう近いんじゃないかな。さすがにニャミー、その相方のニャミーがね変身したんで、もうそろそろもう来るんじゃないかなと。もうね待ちに待ってましたね、そこの2人。結構ワンダフルフレンディはまあもちろんポンポンって変身したのはわかるんですけど、そっからニャミーとリリアンまでがすごい間が空いてたんで、そういつかないつかなって思いながら見てたんですけど、ようやっとねニャミーが正体も明かして、で変身もしたっていうところに来たんで、まあ言うてリリアンもねもう 2,3 話したら次の回では確かね変身しないと思うんですよ、タイトルからして。なんでその次ぐらいには来んのかなっていう予想もしながら、楽しみにしたいなと思っています。どんなで、やっぱワンダフルフレンディはなんだろう、どっちも犬モチーフというか、でそういう戦い方もしたりするんです。戦い方ってほど戦ってねえんだよな、したりするんですけど、ニャミーはやっぱり登場時点で猫っぽい戦い方というか、てかもうこっちは完全に戦いでしたね。そう、ワンダフルとフレンディは本当にそのニコアニマルというかガルガルを助けたいっていう思いからの戦いなんですけど、ニャミーはもう眉だけを守りたいだから、そう、ガルガルに容赦ないんですよ。もう傷つけようもんなら許さねえぞっていう鉄の意志を感じるんで、そう、鋼の意志と鉄の強さを感じるんでね。まあワンダフルとフレンディと、まあリリアン側も多分ガルガルを助けたいになると思うんで、それに感化されて戦い方変わっていくのかななんては思うんですけど、とりあえず最初のうちはね、まだその完全に打ち解ける前は容赦しないよっていうスタンスでいくのかなと予想されますので、まあそれがどう変わっていくのかっていうのもね、戦闘スタイルがどう変わっていくのか、気持ちがどう変わっていくのかっていうのは割と注目どころなんじゃないかななんて思っていますね。そう、ようやっとね揃いつつ、メインメンバーが揃いつつありますので、ここからまた目が離せないなと思います。ちなみに、妹曰く推しカプだそうです。推しカプが過ぎるって言って若干限界がしてましたんでね。まあ僕は割と色コンも好きですけどね、まあもちろん眉ゆきも好きなので、これから推していきたいと思います。あ、そう、ちなみにねスリーブは買いました。キャラスリーブがね、ちょっと前に出たんですけど、その当日僕バイトだったんですよ。でそのバイト、まあ言うてバイト、その始まり修行がその普通の企業に比べれば遅いはずなので、12時からなので、平日であればね、なのでその前にちょっと寄ってから、でスリーブ買ってからバイト行こうって思ってて、ちょっと早めにじゃねえな、もう1時間ぐらい早くその家は出て、いつもよりもね。でスリーブをねなんとか買ってからバイトに行きましたよっていうことをしましたね。最初その7種類一気に出たんですよ。ワンダフル単体で写ってるの、フレンディ単体で写ってるの、ニャミーが写ってるの、リリアンが写ってるのって、まずそれで4種類あるじゃないですか。でワンダフルとフレンディがペアで写ってるやつ、ニャミーとリリアンがペアで写ってるやつ、ワンダフルプリキュアのタイトルのロゴっていうので7種類あったんです。最初3種類だけでいいかなと思ったんですよ、タイトルロゴとペアスリーブ。そうすればまあ言うて全員分あるなって思ってたんですけど、単体のイラストはイラストで結構良かったんですよね。やっぱ書き下ろしイラストなんで、基本的にそういったのって買うかってなって、当日になって、でお財布と相談して、札束ねえな、クレジットでいいかっつってクレジットで買いましたね。っていうことで、そうスリーブもあるんでね、いつどのカードゲームで使うかは分かりませんけど、まあそういったマジで未使用のスリーブ僕家に30個以上あるんで 2、30個ある。いや、もう50ぐらいあんのかな、ちょっと詳しく数えたことないんですけど、そう、使ってないスリーブバリバリあるんで、こっちのね、今回買ったのも、いつ使うかは分かりませんけども、とりあえず買っておけば損はないので、そう、後でね、後悔しないんで、なので、まあ、いずれどっかのタイミングでね、使いたいなと思いますね。っていうのが、まあ、ワンダフルプリキュアの方の話題で、そう、プリキュアの話題ではね、ですね、もう一個あるんですよ。ついにね、魔法使いプリキュア2の、まあ、そこそこ詳しい情報が出まして、まあ、てか、一歩進んだだけなんですけど、そう、の情報が、新しく出まして、僕ね、もともと24年に放送開始って聞いてたはずなんですよ。25年でしたね。25年1月からって書いてあります。そう、魔法使いプリキュアのね、正当な続編が、公開され、まあ、公開っていうか、ちょっと詳しい情報が、今までその魔法使いプリキュア2、過去仮だったんですけど、そう、とりあえず続編があるよっていうぐらいしか言われてなかったんですけど、まず正式なタイトルが決まりまして、魔法使いプリキュア2、未来デイズ。未来デイズは、英語で書かれてますね。そう、フューチャーデイズじゃないんですよ。未来デイズなんですよ。っていうので、出てきまして、で、25年1月のスタートで、深夜放送。深夜2時よりって書いてありますね。で、放送することが決定しましたよと。まあ、魔法プリはね、僕がその見始めるきっかけになった作品でもあるんで、もう公開された時からね、楽しみにしてたんですけど、ついにね、公開が決まった、公開日とか、まあ、公開される日付が決まったということで、楽しみにしたいなっていうところですね。だとしたらなんですけど、映画出るのちょっと早いんだなって思いましたね。僕てっきりやっぱりその10月だとちょっと遅いか、でも9月10月ぐらい、秋クールから始めれば、プリキュアの単独映画、ワンプリの単独映画の出演に間に合うんだろうなって思ってて、まあ今ちょうどアニメージングっていう枠でやってるのが隣の妖怪さん、まあ見てるんですけど、それが終わり次第とか、まあその次の次ぐらいなんじゃないかなって思ってたら、意外と遅かった。もっと後かと思って、そう、25年1月からか。だからその割には、今その次のワンプリの映画で、単独映画で、登場を匂わせてはいるんですよ。まあなんで多分ほぼほぼ登場するんですけど、魔法プリ組が、魔法プリ組とあれかな、ヒロプリかな、広がるスカイが、多分その3作品で一つの映画を作るっていうか、一つの映画に登場するはずなんですけど、だとしたらそっちの出演早かったなーってちょっと思いましたね。まあ大人の事情かもしれないですけど、あんまり触れちゃいけない大人の事情かもしれないですけど、っていうのが、まあとはいえありましたので、とにかくその情報がね、詳しい情報が出てきたんで、まあ死ねない理由がまた一つ増えましたね。本当は24年って聞いてたんですけどね。まあ25年1月24年度かってなりながら、楽しみにしたいなと思います。まあ今回がね、今回というか、これがこの大人プリキュア、そのプリキュアの未来の姿を描く、まあ第2作目、1作目はね、希望の力がちょっと前に終わりましたけど、まあその2段目ということで、まあ、プリ2、まあこれからもね、っていうことは、3段以降どの作品になるか分かりませんが、続いていくはずなので、その後のシリーズなんかもね、楽しみにしたいなと思います。もしかしたらね、リスナーさんが見ていた世代のプリキュアの大人の姿の作品っていうのが、今後ね、まあいつになるかは分かりませんけども、出てくると思いますので、情報はね、アンテナ張ってキャッチしていただけたらなと思います。まあ僕も僕で、この番組というか、ラジオを通してそういった情報はね、大体掴んでから発信していこうとは思っているんですけど、僕は公式ではないのでね。そう、オフィシャルじゃないんでね、非公式なんでね、ただオタクが語ってるだけなんで、そう、情報として発信はするんですけど、できればね、公式さんから、自らでね、情報をキャッチしていただけたらなと思います。まあともかく魔法使いプリキュア2の情報も公開されたし、まあワンプリの方もね、すっごい今注目どころで激アツな展開が続くと思いますので、見ているという方、まあプリキュアに興味持っている方というのは、お見逃しなくという感じで、締めたいなと思います。以上、まあ後半はプリキュアの話でした。 そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。いやー、そう、今ちょうどね、この休憩中というか、局長さんと話してて、そういえばマホプリやばかったなっていう話をしてたんですけど、プリキュアのキャラスリーブって出てるんですよ。プリキュアが描かれてる、まあ、カードゲームで使うカード保護用のプロテクターですね、のマホプリがすごいえぐくって、マジで歴代最多の、本当にその後のシリーズでこんなに出さんだろっていうぐらい出して、確か全部買ってるはずなんですけど、そう、それを思い出しましたね。全然忘れてたんですけど、家帰ってその使ってないスリーブの、まあさすがに半分とは言わないんですけど、3分の1とか4分の1ぐらいは多分マホプリっていうもうくくりがあると思うんですよね。まあそれ以外の使ってないスリーブとか、過去使ってたけど、そのデッキ、それが入ってたデッキなんかを使わなくなって、余してるスリーブとかもあるんですけど、それも多いんだよな。そう、そういったのがあってね、すごい、スリーブ余ってるのに、まあ今回またスリーブはちょっと買わざるを得なかったなって思ったし、しかもなんならね、そうだ、今も後悔してるのが、スタプリのスリーブ実は買ってないんすよね。いや、買ったのは買ったんですよ。ちょうどやっぱりスタプリにドハマりして沼ってから出たスリーブは買ったんですけど、まだギリ沼ってなかった頃のスリーブが、単独で映ってるやつがマジで買ってなくって、やっちまったなっていうのはね、あったんで、そうならないように、やっぱりその前半のうちでちょっともう面白いなって思ったスリーブはもう買おうって決めてたんで、今回ね、ワンプリのスリーブは買いましたけども、なんでこれからもね、ちょっとそのスタンスは行きたいなって思いつつ、で、そう、それぐらい、ただね、ワンプリってマジで今の時点で面白いし、それこそまあ始まった前後ぐらいでお話ししたとは思うんですけど、犬がね犬と猫がプリキュアに、まず人間形態になって、その人間形態からまたプリキュアに変身するっていうプロセスがありますけど、そう、元はね、本当に一般的な犬がプリキュアになるっていうのが、まあ今までやっぱりなかったんで、妖精とか、本当にそう、妖精とかじゃなく、マジで今までは、それまでは何の変哲もなかった犬がなるっていうのがやっぱり初めてだったんで、これどうなるかなって思ったら、もうバカハマりしちゃったんでまあそうじゃなくても、ただシンプルに可愛かったんですよね。やっぱり可愛かったし、可愛いんですよね、今見ても。だからハマってるなっていうところはあるので、この気持ちはね、最終回まで大事にしていきたいなと。なんなら最終回後も多分ね、ロス起こるよなこれって今ちょっと思ってるワンプリロス来そうだなってちょっと思ってるんでね、それぐらい、好きなコンテンツだなって思ってるので、まあこれから出るグッズなんかでも、なんか欲しいなって思ったものは買っていきたいなと思いますし、まあなんならそれでもう逃したものもあったりするんですけどなんなら逃したのもあったりするんですけどね、プリティストアの方では。そう、最近あんまりね、そっちも見てなかったんですけど、X のね、情報見てなかったんですけど、久しぶりに覗いてみたら、あ、やべ、こんなグッズ出てたのっていうグッズが割と多かったんで、やっちまったなと思いつつ、まあこれからもまたね、ちょくちょく検索というかアンテナ張って、で、欲しいなって思ったものは買いに行きたいなと思っています。皆さんもね、後悔のない買い物はしてください。押しは押せるときに押せです。その言葉はね、忘れないように、日々生きていきたいなと思います。ということで、今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページも楽しみに。